サウンドアート、 Something delicious。
かわいい青虫がいろんなものをいっぱい食べちゃってどんどん大きくなる。ワクワクドキドキしながら次は何って思わせる絵本。さあ、この本の名前は？こんばんは、くにです。先日、絵本作家のエリック・カールさんが亡くなったというニュースが世界中を駆け巡りました。ネットでもテレビのニュースでも取り上げられて、本を読んだことがある方はみんな、ああ、とっても残念だなーって思いながらも、その絵本の絵を思い出して、思わず顔に微笑みがふふって浮かぶ、そんな時間を体験したのではないでしょうか。最近のニュースでみんなの顔に微笑みが浮かんだことって何があったでしょうか。先ほどお話しした絵本は、腹ペコ青虫。The Very Hungry Caterpillar。エリックの代表作です。検索したところによれば、この絵本は世界中で累計5500万部販売されたベストセラー。60以上の国で翻訳されているそうです。カラフルで色鮮やか。一度見たらきっと忘れない独特の色使い。青虫があんなに可愛いって、あの絵本を読むまでは思ったことがなかったですね。創作した絵本は40冊以上。どの本もまず表紙を見た時に、早く読みたいって思えてくるからすごいですよね。今日を入れて残りあと3回になったサウンドアート。今宵は大人も子供もみんなが大好きな絵本を残してくれたエリックに、ありがとうを込めたメッセージを送りたいと思いまして、彼のことを巡る旅に出ようと思います。もしお家にエリックの本があったら、ぜひ取りに行って眺めながらお聞きください。サウンドアート。この番組では毎回のテーマを中心に Something Delicious を巡る旅をご提案します。旅のガイドは私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。Something Delicious。
Thank you, Eric. エリック・カールのくれたもの。Chapter 1。エリック・カールの絵の最大の特徴はコラージュでできていること。まず先に切り貼りする紙を作っておいて、それを切り抜いて貼り合わせていく。ニスを下塗りした薄い紙に指や筆なんかでこう色をつけていくんですね。なんかもうこの段階ですごく楽しそうですよね。偶然に出来上がった色がどんどんと組み合わさっていく。こうやって塗ろうと考えて絵を作っていくのとはまた全然違う色使いが生まれていく。アメリカのニューヨーク州で生まれて6歳の頃家族とドイツへ移住。美術大学で学んだ後に22歳でアメリカに渡り、ニューヨークタイムズのグラフィックデザイナーになります。この時紹介してくれたのがレオ・レオニ。この人の本も大好きです。スイミーとか、青くんと黄色ちゃんはね、有名ですね。レオはオランダ生まれでアメリカに亡命しています。エリック・カールより20歳くらい年上で、彼の才能を見出して仕事を斡旋しただけではなく、編集者まで紹介して絵本を書くことを勧めたんだと。まあ、どこでね、どんな風に出会ったんでしょうね。知りたいですね。その後エリックは、1,2,3 動物園へで、ボローニャ国際児童図書展グラフィック大賞を受賞。40歳でした。その後、絵本制作に専念してどんどんと名作を生み出していくわけです。最初にも申し上げましたが、ご存知の方も多いと思います。エリック・カールの代表作は、腹ペコ青虫。The Very Hungry Caterpillar。青虫がいろんなものをいっぱい食べて蝶々になる というお話。この青虫の絵は誰が見てももうね、ふーってなっちゃうから、きっと世界中で一番有名な青虫です。この本は仕掛け本になっていて、果物を食べていくところがもうね、すんごく楽しいです。果物に穴が開いてるんですね。自分が青虫になったつもりで触って楽しむのには最高ですね。エリックの本には仕掛けのある本がいろいろとありまして、中でも驚いたのは、片方から読むと英語、片方から読むと日本語という風に順に読んでいくと真ん中で出会うっていう本がね、あるんですよ。これは、どこへ行くの？友達に会いに。Where are you going to see my friend? という、これが本のタイトルです。日本語部分の担当は岩村和夫さん。14匹のネズミの絵本シリーズでも有名な絵本作家。2つ分の絵本が楽しめるお得な本とも言えるかも。本は自分で出会って読んでいくのが一番の楽しみですから、内容についてはあまり語らないことにします。でも、とってもおすすめな本です。子供の英語講師にとっては、多分誰もがエリック・カールの本はバイブルみたいなもので、必ず一度は子供に読んでるんじゃないでしょうか。私もね、今回数え直してみたところ、8冊持っておりました。どれも違ってみんないい。91歳で亡くなるまでずっと現役で絵本を作り続けてきた人。亡くなってからもどんどんとファンが増えていくことは間違いないでしょうね。永遠にみんなの中に生き続ける。あのおひげを生やしたあの風貌もなんというかまあ、かわいいという言葉がぴったりするっていうとね、失礼でしょうか。でも、きっと見た人はみんなそう思うんじゃないかな。永遠の子供と言ってもいいのかも。彼が自分で腹ペコ青虫を読んでいる動画もありますから、ぜひ探してみてください。腹ペコ青虫について聞かれた質問にエリックはこう答えています。この本は、Hope、希望の本です。青虫が成長して蝶々になる。コロナ禍で生活の行き先に不安を感じている方にぜひ読んでほしい本です。いろいろなことがあると思いますが、この本を読んでちょっとうふっとする、その時間がとても大事だと思います。心に余裕ができるといい知恵も浮かぶかも。読んで寝たら、青虫が素敵なものを運んできてくれる夢を見るかもしれませんよ。エリックの本には、動物や昆虫、その他にもいろんな自然がたくさん出てきます。特に小さな生き物への愛情がよく伝わってきます。これにはお父さんの影響が大きいようです。いろんなところに連れて行って自然のことを教えてくれた。小さな生き物たちを描くことが父親への尊敬の思いと自分自身の子供時代を再現しているんだと語っています。このお父様は画家になりたかったのに父親に止められて果たせなかった。でもエリックにいろんな絵を描いてくれたようで、その影響が計り知れませんね。その他にもナチス時代に禁じられていた絵の複製をこっそり見せてくれた先生など、人との出会いが彼をこの道に導いたようなのですが、それは彼が描いた絵を見て、周りの人がこの才能を伸ばしてあげたいと思ったからだと思います。腹ペコ青虫も虫がこうページを食べて穴を開けていくというお話のアイデアがあって、それをメモったものを見て話を聞いた編集者が、主人公がただの虫じゃなくって青虫にしたらと言ったのがエリックに最後に蝶になるっていうねオチを思いつかせたんだそうですよ。その時は、まさかその本が、こんな風に世界の誰もが知ってる本になるとは、思ってもいなかったでしょうね。
Sound Art. Something Delicious.
Thank you, Eric. エリック・カールのくれたもの。Create 創作。今日のクリエイトは、腹ペコ青虫くんがもし喋ったら、なんていうアイデアから出てきました。エリックもお話を作り始めるときは、最初はアイデアからだって言ってます。それでは、国がクリエイトした青虫くんのつぶやき。お楽しみください。
僕、青虫。なんだかよくわからないんだけど、どうやら僕、すごく有名らしい。僕のこと見ると、みんなが、キャーかわいいって言うの。僕の他のお友達は、キャーやだあっち行ってって言われる子もいるんだけど、なんでだろう？僕はね、他の青虫くんたちと違って、本の中から生まれたんだ。こういうことってたまーにあるらしいよ。君たちの周りをよーく見たら、他にもいるって知ってた？コオロギとか、テントウムシとか、シロクマくんもいるし、お星様だってそうだよ。よーく見てね。みんなキャーって言われてるけど、そうすると周りから浮いちゃうんだよねって。みんな時々ため息ついてる。あんまり騒がないんで欲しいんだけどな。嬉しいけど、ちょっと疲れる。ふう、今日はちょっと悲しいことがあってね。僕を作ってくれた人がいなくなっちゃったの。今はお星様になって、自分が作った星の横に並んでるよ。あのニコニコしてるのがそう。見えるかな？ちょっとおひげのところが見えるでしょ？あのピロピロって。僕を産んでくれて大好きだったんだけど、お星様になっちゃってすぐには会えなくなったんだ。でも、あそこにいてくれるなら大丈夫かな？いつでもお話できるね。あれ？回線がおかしいのかな？また後でね。
Sound Art Sounds Delicious.
Thank you, Eric. エリック・カールのくれたもの。
Chapter
2。私がエリック・カールの絵本と出会ったのはいつなんだろうかと。うちでは絵本の読み聞かせなんてなかったですから、でも絵本は買ってくれていましたね。ただどちらかというと、教育的に評判のいい本だったんじゃないかな。なので、正直なところ全然記憶に残っていません。ごめんね、お父さんお母さん。幼稚園でも多分絵本は読まれていたんだと思いますが、こちらの記憶もさっぱりです。自分で本を意識して読むようになったのは、小学校の学級文庫でしたね。あれをね、借りるのが楽しくて、確かいつも一番借りてた気がします。一番借りた人とか発表されるときに名前呼ばれてました。学校の図書館でも借りました。でもその頃は挿絵の入った文字を読む本でしたね。だからエリック・カールの本に出会ったのはいつなんだろう。全然記憶がないです。多分日本語の本じゃなくて英語の本じゃないかなと思うんですよ。英語を勉強し始めて、その時誰かが紹介してくれたんじゃないかなと。とにかくいつが出会いかどうにも思い出せませんが、深く印象に残ったのは間違いないです。こんな本があるんだって。エリックの本はどれも本当に楽しい。理屈じゃなくて目で見た感覚がもう楽しいです。お話を知らなくても絵を見た瞬間から早く早く読んで読んでって思う。 そう、彼の本は自分で読むのももちろん楽しいけど、やっぱり誰かに読んでもらうのが嬉しいよね。そうやって出会って、その後じっくり自分で読んでいく。私の英語教室のキッズクラスでは、もちろん絵本をたくさん読みます。もうね、言語習得の基本は絵本じゃないかって信じてるところがありまして、だってそうじゃないですか？日本語だってもうどうやって覚えたかって言ったら、周りの人の喋るのを聞いて音を覚え、絵本を見てなんか意味わかんないけど、なんかこの絵にあるのはこんな音がするってね、どんどん言葉を覚えていく。まずはインプット。そしてそれをある時文字とドッキングします。あ、この音はこの文字なんだって。エレン・ケラーが水を触って、ウォーターが水って言うんだって気がついたあの瞬間と似てますね。インプットなくしてアウトプットはありえない。耳からのインプットって言語習得にめちゃくちゃ大事なんです。その意味でもエリックの本はものすごくうまく作られているなーって、今年になってからこの腹ペコ青虫 The Very Hungry Caterpillar をキッズに読んだ時に改めて思ったんですね。この本はね、何度読んでもみんなが喜ぶんですけど、その時はまあ1年の締めくくりに読みますよって3月のね、終わりくらいのクラスの時に読んだんです。このクラスは1年半くらい前に始めたクラスで、みんな保育園に通ってる子供たち。うちの教室ではこの年齢のクラスは基本的に遊びが中心で、その説明が英語みたいなクラスになっています。クラスの名前がね、Sing, Listen, Create。歌って、聞いて、作って。で、これでいろんなことを彼らは覚えるんですけれども、今は10までの数字と色はだいたい言えるようになってきました。その状態で、この Very Hungry Caterpillar を読みました。私は絵本を読むときには、2つの読み方をします。1つはそのまま読む。もう1つはいっぱい質問をしながら、みんなと会話しながら読む。前者は一方通行。後者は双方向。インタラクティブな読み方。どちらも大事だと思ってます。図書館などで読み聞かせをするときは、基本的に前者を守りつつ、様子を見ながらちょっと話しかける。英語絵本の時は英語が全くわからない子供もいますから、日本語に訳しながら読みます。でも英語クラスの時はもちろん後者、インタラクティブです。腹ペコ青虫はもうみんなね、お話を知ってるから説明する必要もないので、ほぼオールイングリッシュ。そこで今までに覚えた色や数字、果物の名前なんかを言えるように、What's color? とか、How many? What's this? とかいう質問を入れていくと、みんなはどんどん答えます。覚えていることを言いたくて言いたくてしょうがないね。で、3月にこのハングリーキャタピラを読みながら、この本はなんてよくできているんだろうって実感したわけです。言葉を覚えていくという過程が、この本一冊でどんどん進んでいくんだって。子供が覚えるといい言葉がこの中にぎゅっと詰まってます。曜日だって入ってるんですよ。確かね、一番最初にまだ始めた頃にこの本を読んだ時、彼らはこんな反応はしませんでした。まあ、楽しくは聞いてましたけど、自分から何か言うのではなくて、ふんふんってね、聞いてました。それが1年半くらいでどんどん喋ってる。もちろん、まあ日本語もね、いっぱい混じりますけど、基本の英単語は間違いなく彼らの中に入っています。もうね、読みながら、驚きながら嬉しくなっちゃって、読む方もどんどん調子が上がっていきます。エリックが作ってくれた魔法の世界に、みんなで浸りきって本当に楽しかった。そう、絵本の読み聞かせって読んでる方もすごく楽しいんですよね。ああ、こういう話をしてると、夜通し喋りそう。でもその前に、腹ペコ青虫をもう一度出してきて、読みたくなってきました。 そうそう、皆さん、ペロペロキャンディーって英語でなんて言うか知ってますか？読んだら出てきますよ。
Sound Art Something Delicious。
さあ、エリック・カールの世界、まだちょっとお話ししただけだと思うのに、もうエンディングです。もしまだ読んだことがない方は、ご興味を持たれたらぜひ読んでみてください。図書館に行けばかなりの数の本があるはずです。できれば言語の英語で読んでほしいですが、もちろん日本語訳も素敵です。言語で読むといいのは、その調子が伝わるからです。これはどの言葉の本もそうですが、特に絵本はその言葉の音がリズムになって音楽になってますから、おすすめします。日本語でもね、やっとこどこい、ほいさっさーとか、こんなのはそう簡単には訳せませんよね。今回もいろいろ検索していたら、とても素敵なホームページを見つけました。エリック・カールスペシャルサイト。これは改正者のサイトです。この改正者さんは、エリックととっても深いつながりがある出版社さんなんですね。腹ペコ青虫の本は、最初アメリカで作られた時、穴が開いてなかったんですって。アイデアはあったんだけど、それを作ってくれる出版社がなかった。お金と手間がかかるから。で、それをエリックが日本にやってきた時、いろんな出版社に話したら、この改正者の社長さんが、やりましょうって言ってくれたんですって。だから、穴あきの腹ペコ青虫は日本から始まった。ご存知でした？私もね、今回初めて知りました。素晴らしいですよね。他の人たちがそれは難しいからお金がかかるからってやろうとしなかったことを、これは素晴らしいものだからってやろうとしてくれた人が日本にいた。その後この本は、いろんな形や素材で作られたり、スペシャルセットになったり、どんどんと展開している。夢が夢を作り出す本。エリックが本に込めた Hope、希望がどこまでも広がり続ける。この改正者のスペシャルサイトには、教えてカールさんというところがあって、そこでエリックがいろんな質問に答えています。創作を志す人はぜひ一度読んでみるといいと思いますよ。ブログにリンクを貼っておきますのでご覧ください。夢と希望、言葉にすると簡単に言えちゃうんですが、やってみるときっといろんなことがやってきてくじけそうになる。でもそういう時はエリックの本をちょっと開いてみるときっと元気が出てくると思いますよ。エリックの世界は永遠に不滅です。ちょっと古かったかな？今日のサウンドアートいかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入れます。途中参考にした文献は、エリック・カール著、The Very Hungry Caterpillar、腹ペコ青虫です。さて、サウンドアートもあと2回を残すのみ。皆さんからのお便り、番組でご紹介できるチャンスは、今度の火曜日ぐらいまでにいただいたものになります。今日の放送が終わったら、すぐに送ってください。お待ちしてます。メッセージの送り方は、FMPP のホームページからメッセージを送る。メールの場合は、info@fmpipi.co.jp、info@fmpip.co.jp まで。ツイッターでつぶやくのなら、ハッシュタグ763サウンドアート。サウンドアートはカタカナでお願いします。サウンドアート、something delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。 また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。